堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は予算委員会、衆議院で行われております予算委員会の省庁別審査ということで、今国会ですね、初めてこの初の省庁別審査ということで、これは参議院の方では省庁別審査っていうのをやっているんですけれども、今回参議院だけでなく衆議院でも、この一般質疑をですね、この省庁別審査ということに変えて、今回予算案の修正を視野に入れて審議をしているということで、各省庁に分けてですね、総理は出席しないんですけれども、省庁別ということで大臣を出席をさせて、そしてしていただいて、その予算を審議するということで、特に省庁に分けてやるということで今審議されております。で、これは分科会っていうのも実は衆議院ではあるんですけれども、今回のやり方はこの一般質疑を省庁別にやっていくということで、この予算についてですね、無駄がないかと、無駄があったらですね、それをしっかりと他のところに振り分けられないかということで、今回この省庁別審査というのをやっております。で、特に今回ですね、私もずっと高額療養費制度というのが今回ですね、患者負担が増えるというこの見直しを今求めてですね、一生懸命衆議院でも質疑がされておりますが、この全世代型社会保障ということで構築を目指す改革の道筋っていうところのですね、中に、この高額療養費の自己負担の限度額をですね、引き上げるというようなことになってきて、特に高額療養費制度っていうのは、高額な医療費をですね、負担を患者がするときに、定額の、そうですね、その上限額を設けて、本当に医療がですね、かかれるようにするという制度になっております。で、これまではですね、これまでも徐々に引き上げられてはきていたんですけれども、住民税非課税世帯で3万5400円の月単位の上限ですね、そして年収が370万円の方が5万7600円、そしてまた年収が370円から770万円の、370万円から770万円の方のところが、標準報酬月額28万から50万の、のところが、これまで8万100円、そして年収が770万円以上で、1160万円までの、この方には、月単位上限16万7400円というところだったんですが、これを細かくですね、今回、改革という名前で、負担を増やす、ところがですね、それぞれ、900円、3000円、12,300 円、21,600 円、8,100 円、33,300 円、58,500 円、21,000 円とですね、本当にこの細かく刻んでですね、その所得の年収のですね、この切り刻むというか、本当にこう、年収の価格をですね、こう、ちょっと、今までよりも細かくして、で、さらにその細かく、最大5万8000円ですね。これを上限を引き上げるということで、一番この年収650万から770万円のところの人がですね、非常にこの負担が大きく、で、またそこがですね、非常に人数も多いということに言われております。 で、これをですね、またまあ、国家公務員には共済組合というのがあるんですけれども、まあ、例えば厚生労働省の、まあ、第一共済というところがどうかということで見ると、まあ、ここはもう現行がですね、その770万円未満のところですね、年収760万円だとすると、実は月単位の上限が、まあ、ここはもう2万5000円なんですね。で、そして、まあ、その、まあ、770万円以上の、まあ、年収950万円だとすると、約ですね。そうすると、まあ、5万円の上限ということで、まあ、これがですね、改革案ではこの、まあ、現行のまま、引き上げの予定ではないということで、まあ、本当に公務員についてはですね、特にその厚生労働省の職員の人たちは、そういったところで引き上げもなく、まあ、この協会憲法など、まあ、こういったその、高額療養費制度がやっぱり本当自己負担の限度額がここまで差をつけるのかということで、まあ、本当に今回はこの高額療養費制度、まあ、これのですね、まあ、財源としてはワクチンの基金のですね積み増しているお金、これもですね新型コロナワクチンの接種費用の、まあ、基金でですねやっぱり使い残している分なんていうのはこれは7000億円ぐらいこれ毎年積んでいても使い残しているわけですね。で、これを、まあ、ぜひしっかりと、国庫にですね、これちゃんと返していくということをしながら、やっぱりその中で、これを、まあ、ぜひですね、この高額療養費のその上限額を負担上げるようなところにですね、まあ、こう200億とか言われているわけですけど、そこの部分にですね、やっぱしっかりと当てていくっていうことが、まあ、必要だということで、今、ようやくですね、これ予算審議の中で、まあ、福岡厚労大臣もですね、この国会の審議や石破首相の指示、患者の声を踏まえて見直しも検討するということで考えを示したということですので、まあ、本当にですね、こういう国会審議というものを通じて、やっぱり予算の使い道であったりとか、まあ、本当にこの社会の制度っていうのを、やっぱり一つ一つ、やっぱ変えていく。まあ、それは本当にこれ衆議院の予算委員会の構成が変わって予算委員長も変わって、まあ、本当にそういう今大きくやっぱり社会が動くのはやっぱり政治が大きく変えることができることがあると思っております。まあ、ぜひですね、この予算審議、まあ、まだまだ続きます。まあ、本当にそういった中で国民の皆さんの声をやっぱりしっかりと受け止めて、やっぱり皆さんからの特にがん患者の方とかですね、働きながら子育てしているがん患者の方や、そして難病の人たちもそうですけれども、やっぱり高額のやっぱり医療をずっと続けなければいけない人なんかは特にですね、やっぱり負担が大きくなるわけです。まあ、そして突然やっぱりがんになったりとか、まあ、本当にこれコロナワクチンの影響とも言われてますけども、やっぱりそういったがんの人が突然増えてくるということもあります。ぜひそういった人たちに困らないように高額療養費制度というのがあるわけですので、上限の引き上げについてはですね、見直すようにこれから求めていきたいと思っています。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。
ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明かり未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、株式会社明かり未来の提供でお送りいたしました。